で、ちょっと絵で表すとこんな感じになるんですけど、必ず何か出来事が起こったら、それは僕らの目に入ってきますよね。で、その中の、例えば今日の話でいけば、時計がどっか行ったっていうことに対して、あるマインド、まあ信念が、このブルーのところが反応して、良かった、高いの買わなくって、アウトプットで価値判断で良かったっていう、こんな感じで、一個ずつの信念がいっぱい集まって、で、それが実は自我を形成して、自我って言われるものになる。だから、自分って何ですかって言われた時に、より細かく説明したら、こういう時はこういうふうにする人間だって説明できますよね。で、その時の価値判断のなんか、メカニズム、一個ずつがマインドであって、それは全体集合がマインドセット。言えると。それを自我と言ったりもできる。これなんとなくわかります?なんか構造っていうか。
はい。
で、例えば、お金がたまに困らない人がいて、お金に困る人ですか?
僕もそんなに困ったことない。
そんなに困ったことない。ない感じだもんね。どう?お金になんか困るなっていうことは。
さほど。
さほど今のところは。で、だからそういう人は、やっぱりお金に困らない考え方を持ったりとか、あと例えばじゃあ、僕がこれ感じたのは、研究をする人で、ああ面白い研究する人だなって思う人っていうのは、やっぱり特有の考え方、思考様式、マインドセットっていう言葉で表せるものを、なんか他の人とは違うものを持ってるね。それによって入ってきた情報の判断が違うから行動が変わる。で、行動が変わるから結果が変わる。だからほとんどの人は結果だけを見て、ああいいな、俺もベンツ欲しいって。さっきはベンツベンツって言って、ベンツ以外の高い車あんま知らないっていうのはバレそうですけど、ね、なんだろう、アウディが欲しい、アウディ、まあでもアウディってそんな感じのブランドじゃないもんね、そのなんていうか金持ちが買うみたいなイメージがないから、やっぱベンツかな。
BMW
もお金持ちが買うってイメージ。
ポルシェ
フェラーリ
なり、IT 長者が買うみたいな。で、それが欲しいっていうふうにただ思うだけだけども、そうじゃなくって、じゃあそれを得た結果、ある結果をいいなと思ったら、その結果を得たってことは、なんか行動したから絶対その結果を得てるわけで、じゃあ行動をしたってことは、行動の元になったなんか判断があったわけで、その判断はじゃあ何によって判断が起こったかって言ったら、見えた情報によって判断が変わるわけで、じゃあその見える情報っていうのは、同じような世界で生きてるのにその人だけ違うっていうことがもしあるとしたら、見える情報が違うのはなんでって考えてって、ずっと深く考えていると、マインドセット、実は、なんとなくここ分かりますかね。実は僕もよく言われるんですけど、奥さんによく言われるんですけど、なんで同じ話聞いたのにそんだけ得るものが違うのって言われたりするんですけど、なんか例えば何かの記事読んで、僕田坂宏っていう人の本が好きで読んで、うわ感動したのって言って、何がって言うんです、いつも奥さんが。なんかで、こうでああでこうでってめっちゃ説明したら、こんだけの文章でそんだけよくなんか思うことがあるねって言うんですけど、それは同じ字を読んでも全然違う結果を得るわけで、人によって。それは何が違った?マインドセット。一つは。で、マインドセットによって得られたものが、またそこにまあ肉付けしていくことがあるから、知識によって変わってくるけども、もう最初のインスピレーションとしては、マインドセットが違うから得られるものは違う。っていう感じ。なんとなくわかりますかね?
この、自我の中の、この集まってる丸っていうのは、イメージの話なんですけど、これは抽象化されたものの方がいいんですかね。
ああ、なるほど。そこまではまだちょっと話はいかないけども、で、これからじゃあどうしていったらいいかっていうことだけど、実はその自我っていうのが変わらない限り、 今の延長線上のものしか手に入らないっていうことが分かってて、だってそうですよね、だって何にも自分が変わってないのにある日突然お金が降ってくるわけがない。だから自分の自我が変わって価値判断が変わるから起業しようかなって思って起業してお金が入ってくることもあれば、研究の仕方が変わって研究成果を得る場合もあるわけで、その自我を変えていくには実は一個ずつちっちゃなマインドセットを少しずつ改善していく。で、それは抽象的とかではなくて、その短い言葉で表せる考え方を一つずつ自分のものにする。例えば失敗は成功のもとっていうのは誰もが知ってる言葉で、でエピソードとしてはエジソンが電球を作るときにものすごい何回も失敗して、で最後真空にしてフィラメントって、金属を燃やして光を出してるけど、あっこに到達するまでは真空にするアイデアを一つ出すのにも時間かかってるし、なんか竹とかも使ったことがあるし、ふやつの焦げて中が黒くなっちゃったとかで、あそこに行くまでものすごい失敗をして、でじゃあそれを後でなんか新聞記者が成功した後にどうして成功したんですかみたいなこと聞いたら、あなんかよくそんだけ失敗したのに続けましたねって言ったら、いやいや失敗はしたんじゃないと、それは成功に近づくためにの一歩だと、失敗はこれできない方法を知って前進したんだっていうエピソードに結構聞いたことあると思うんですけど、それを心の底からそうだ無意識化に染み込まして、なんかが失敗起こった瞬間そういうマインドセットとして反応できるかどうかが大事なんですよ。だからみんな、ああそうそうそういう考え方大事だよねっていうことは知ってるんですけど、これは意識で知識で頭脳で言ってるだけで、これを無意識に落とし込めてるかっていうことなんですよ。そこが差なんですよ。だからこのマインドセットっていうのは手に入れることは簡単なんですよ、知識として。でそれを自分のものに一個ずつ染み込ましていくことで自我が本当に変わるっていうことですね。でそれがまあポイントです。ちょっと話が前後しましたけど、だから抽象的なものっていうよりはその今言ったような具体的な例とかで言葉で表されてて、 でもその考え方はある側面でしかないから、失敗は成功のもとって言って反応言って、その考え方本当に心の底から理解した場合、なんかいろんなことで影響出そうじゃない。例えば何かあるかな、例えば人に対しても、人がなんか失敗したと、おいなんで失敗したんだって言わなくなりますよね。そしたら、ああまあまあしょうがないと、チャレンジしたことが大事だし、でこっから学べること何かなって言って、ああこんなこと学べるからいいやん、すごく良かった、じゃあ追考しようよっていう提案ができるということにもつながりますよね。失敗は成功のもとがもし本当に分かってれば。でそういう点では抽象的。でも手に入れるときは具体的にやっぱり考えていかないと。でそういうふうにすると、じゃあその人のもとで働きたいって人がやっぱり増えますよね。でその人の周りでは人が育つしってなると得るものが変わりますよねっていう形なんですよ。これがその仕組み、マインドセットが変わることによって自我が変わるわけですから、周りの世界が変わっていく、で周りの世界の見え方が変わっていく。失敗は成功のもとって思ってるから、失敗してもへへんって思ってるっていうか、さっさとやろうぜって言ってやって、あ失敗した、よし次これいう風になってくるんで、より情報も入ってくるしっていう風に考えていけば納得しますかね。マインドセット、要するに自我が変わると世界の見え方が変わるし、その結果得られる結果も変わってくるということなんですね。これがマインドセットです。めちゃくちゃ大事です、これは。でじゃあなぜ表面上を真似てもうまくいかないのかっていうのは、この答えはもうわかりますね。マインドセットが違うから。で、もっと言えば、表面上の真似っていうことはやり方を真似するわけですから、全く同じ条件下で あれば真似したやり方で結果が出るけど、そんなことは まずありえないですよね。例えば別の業界でなんかビール券配ったらすごい反響があって物が売れたとしますよね。よしビール券だって言って、例えば QHM を買うときにビール券つけるとわけわかんないですよね。じゃなくて、その多分ビール券っていうのがなんかすごく気が利くなっていうか、その例えばなんか工事現場系とかビール券とか結構いいらしいんですけど、それはビールが本当に飲みたいわけじゃないと思うんですよ。その人たちも別にビールぐらい買えるし、じゃなくてその心遣いが嬉しかったかもしれないですよね。でさ、その心遣いをするそのマインドセット、ちょっとでいいから、ちょっとできることで、簡単なことでも相手を喜ばしたいって常に思ってるっていうマインドセットが真似できれば、 QHM 買うときにこんなのをつけたらもうちょっと簡単なことだけど喜んでくれるよねっていう風にして、ビール券じゃない別のものが出てくるっていうことです。で、これこんな言葉聞いたことありますかね。何をしたかではなく何を考えていたかが重要ないですか？ないか。これで今までのこの説明を聞いたら、これ逆にしたらよかったですかね、説明を。これを最初に聞いて、この意味わかりますかって言ったら、多分ほとんどの人がポカンってするけど、今わかりますよね、この言葉の意味が。何をしたかではなく、何を考えていたのかが重要。いや、要はマインドセットですよねっていうことで話が通じますよね。で、まあこういうものの見方自体が構造を見るっていうことにつながるわけですけども、何をしたかではなく何を考えていたのか。で、これはね、僕が就職活動の時に思ったことなんですよ。ちょうど大学院生、2年生の時に就職活動行って、周りにちょうど博士、ちょうど僕修士でした。修士号、大学院生だったの。他はなんか博士課程の人が何人かいて、で、面接の時に、それぞれちょっと自己紹介と自己アピールしてくださいって言われて、私はなんかボランティアなんちゃら団体に所属し、そこでリーダーをし、こんなことをして、こんなことをして、こんなことをで、なんか盛り上げてこうしましたみたいな、みんな言ってて、で、その時思った多分そんなこと聞きたいんじゃないと思うけどって思って、あ、そう、ボランティア頑張ったねって言うしかないじゃないと思って、で、僕はその時にたまたま、例えば大学院生で査読付き論文とか出すっていうのはないですから、あんまり出してて通ってたりとかしたんですけど、そんなことは一切言わずに、いや、研究っていうのは本当面白くてって言って、いや、僕はこんな研究をしてるんですけど、ここはこんなに面白くって、問題解決ってこんな面白いって思って、それができる会社に入りたいなと思って考えたら、コンサルティング会社だったんで、ここに面接に来たんですけど、今言ったような面白みってありますかってアピールしてくださいので質問して、したら向こうがニコニコして、もう面白いよここはって言ってくれたんですけど、それがすごい良かったらしいですね、後で聞いたら。そういう風な感じの受け答えっていうか、で、やっぱその時に、その他の人の聞いた時に、いや、面接官の人もそうだと思うんですけど、何をしたかではなく何を考えていたのかが知りたいんだと思うんですね。コンサルティングの人だったらそういう目で見てるはずです。おそらくね。抽象度は高いはずですから。なのにそこでそういう面接をしたら、まあ、落ちただろうな、こいつは落ちたって思いながら、悪いやつだと思いながら。まあそんな感じで、この話もよくもうわかりますよね。だからマインドセットっていうことを一個理解することによって、こういう難しそうな言葉の意味もしっかり分かってくるということです。これだけでも、ちょっと世界の見え方が変わったと思うんですね。だ、知識っていうのは非常に大事で、世界の見え方が変わるんですね。で、その知識を、から一個ずつ具体的細かくマインドセットっていうのを、染み込ませると、もっと世界の見え方が変わってきます。ただ、変わったなっていうのは日記でもつけてないとわからないです。振り返らないと。だって無意識なんで、変わったことわかんないですよね。よく目の病気になった人が、かなり見えなくなってから初めて、 あれなんかおかしいって言って病院に行ったら、あなたの視力の半分ぐらいがの領域が見えてませんよって言われて驚くって話があって、なんかよく体ぶつけるなっていう人は注意してほしいですけど、たまにこう視力のこの例えば右の4分の1ぐらいが見えてないっていうのがあって、でだから見えてないのに気づかないんですね、ちょっとずつ無意識の全部作用なんで。したらなんか右側のものだけめっちゃぶつかるってなった時には見えてない。でそんな感じでマインドセットも日々生活している側で徐々に染み込ませていくと気づかないです、変わったことに。なので日記をつけるといいかもしれないですけども、まあ、そんなものがマインドセットということです。で、ちょっと、まあ、今までの話をちょっと俯瞰的に見てみると、大事なこととしては、今まで知らなかったものの存在をまず認識するということが大事です。どんなものにおいても。それが今言ってるマインドセットっていう存在を知ったっていうこと自体が重要ですよね、すごく。知らなかったら、闇雲になんか勉強するとこですよね。で、その認識からじゃあ理解がやっぱ深まっていきます。で、理解をやっぱり今度は無意識化の働きにしていくっていうことが非常に大事ということですね。なので、弁証法の話とかしましたけど、もう常に弁証法っていうふうにして、意識せずに弁証法的考え方が出るようにするっていうぐらいに、こう、染み込ませていくっていうのは非常に大事ということです。